ボーデンがインターネットでお送りいたします御言葉と賛美の時間、 G ライトクルーズ。しばらくの間、イエス様と共に心地よい船の旅に出かけてみませんか？ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
パーソナリティの脇坂陽子でお送りします。
蒸し暑い日が続いていますね。夜、暑さのために寝苦しいとついクーラーをつけたまま寝てしまいますが、寝冷えして風邪をひくということにならないように気をつけたいですね。風邪は万病のもと、油断しないで健康管理に気を配りたいものです。いかがお過ごしですか？ラジオ牧師の岩間です。
皆さん、お元気でしたか？クーラーなしでは眠れない脇坂陽子です。体と家計に悪いと思いつつ、切りタイマーの時間をつい遅らせています。
脇坂さんは車を運転されますか？
はい、します。でもどちらかというと助手席でのんびりする方が好きですけど、必要に迫られて運転しています。
そうですか。
はい。
渋滞中に割り込んで車線変更をした時、割り込ませてくれた後ろの車にありがとうという気持ちを込めてハザードランプを点滅させますね。
そうですね。
ところが中にはありがとうの合図もなしに強引に割り込んでくる車もあります。それほど腹は立ちませんが、マナーを知らないのだなと思いますね。
確かに言葉で会話できない車同士でも合図一つで気持ちが伝わりますからね。お互い優しい気持ちになれます。
そうですね。どんな小さなことでも感謝の気持ちを持つことはとても大切です。感謝のない心はガサガサした砂漠のような心で寂しいですね。
それにそんな心から出てくる言葉はトゲを持ち、自分も周りの人たちも傷つくことがありますよね。それではここで今回のプログラムをご紹介しましょう。今回のプログラムは感謝の心というテーマでお送りします。まず一曲お聴きください。アローマで心の叫び。
愛のある言葉をどれだけ聞けば、君は心を開くのか。ざわめいた街に逃れてゆくけど、そこには本当の安らぎはない。いつまでもいつまでも同じことを繰り返し、変わらない変わらない、怒りを感じている。誰にもわからない心の叫び、聞き遂げてくれる主イエスがただ一人。ざわめいた街から歩き出せば、主イエスの愛を感じてくるよ。24時間考えていれば、全ての答えが見つかるのか。何のため人は生まれてきたろうか。どこから来てどこへ行くのか。いつまでもいつまでも答えを探し続け、変わらない変わらない、怒りを感じている。誰にもわからない心の叫び、聞き遂げてくれる主イエスがただ一人。ざわめいた街から 歩き出せば、主イエスの愛を感じてくるよ。答えを探し続け、変わらない変わらない、怒りを感じている、誰にもわからない心の叫び、聞き遂げてくれる主イエスがただ一人、ざわめいた街から歩き出せば、主イエスの愛を感じてくるよ。
アローマで心の叫びをお送りしました。さて、岩間先生は今までに一番深く感謝されたことは何ですか？
そうですね。神様が私を罪から救ってくださったことでしょうか。65歳になるまで支えられたことは、両親や家族や周囲の人々に感謝しなければなりません。また、こうして健康が保たれていることも感謝です。しかし何よりも大きな感謝はイエス・キリストによる救いをいただいたことです。
先生は確かクリスマスに初めて教会に行かれたのでしたね。
はい。今までも何度かお話ししましたが、大学1年生の冬休み、郷里の三重県鈴鹿市に帰っていた時、人に誘われて妹と一緒にクリスマスの集会に行ったのが教会の敷居をまたいだ最初でした。本当は母が誘われていたのですが、行く気がない母は、ちょうどキリスト教主義の大学に入り、聖書に興味を持ち始めていた息子の私を代わりに行かせたのです。それも誘ってくれている人に私の意思を聞かずに、息子を行かせますからと返事をして、教会に行くことがそれほど嫌でもなかった私は、それでも一人で行く勇気がなかったので、妹を連れて行ったというわけです。
お母様の義理堅さと息子に対する強引さが功を奏したわけですね、結果的に。
そういうことですね。
それではここで一曲、箱舟で God is Love をお送りしましょう。
僕らはそれ
箱舟で God is Love をお送りしました。さて、岩間先生。
はい。
初めて行かれた教会の印象はどうでしたか？
そうですね。とても温かいものを感じました。教会の人たちはまるで以前から親しかった友でも迎えるようにして、初めてで戸惑っている私たちを歓迎してくださいました。その雰囲気にすっかり打ち解けて、私たちは楽しいひとときを過ごしました。牧師先生からお話しされた聖書のメッセージは何一つ思い出せませんが、その後、冬休みが終わって大学に戻り、電話帳で下宿に一番近い教会を探し、そこに通うようになりました。やがてその教会で洗礼を受け、クリスチャンになりました。今思うと、神様が初めから導いてくださっていたんですね。
私もそうでしたが、神様の導き方は面白いなと思うことがよくあります。
そうですね。私の家庭は、いわゆる無宗教の家でしたので、キリスト教に触れるチャンスはほとんどありませんでした。しかしそういう中から神様が私を選んでくださり、教会に導いてくださって、キリストの十字架の救いを受け取るものにしてくださったことは、神様の恵みです。
ところで、妹さんはどうなりましたか？
彼女もしばらくは教会に通ったようですが、やがて行かなくなり、特に結婚してからは教会から全く遠ざかってしまいました。
それは少し残念ですね。
そうですね。
でも、聞かれた聖書の言葉は、きっと心に残っていると思いますよ。
はい。神様の恵みはいつも感謝すべきですね。感謝を忘れると傲慢になり、自分一人で生きてきた、自分の力でやってきた、と思い上がってしまうんですね。
そうですね。何もかも順調にいっていたら、自分に力と才能があるからだ、と思い、感謝を忘れてしまいますよね。実際はいろんな人に助けられているのに。ところで岩間先生、
はい、
聖書に感謝の心について書かれているところがありますか？
はい、では脇坂さんに聖書を読んでいただきましょう。新約聖書、ルカの福音書17章11節から19節までを読んでくださいますか？
はい、お読みします。ルカの福音書17章11節から19節まで。さて、イエスはエルサレムに向かう途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、サラワトに侵された10人の人がイエスを出迎えた。彼らは遠く離れたところに立ち、声を張り上げて、イエス様、先生、私たちを憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て彼らに言われた。言って自分の体を祭司に見せなさい。すると彼らは行く途中で清められた。そのうちの一人は自分が癒されたことがわかると、大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。するとイエスは言われた。10人清められたのではなかったか。9人はどこにいるのか。この他国人の他に神を崇めるために戻ってきた者はいなかったのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。岩間先生にお話ししていただく前に、ここで3曲目の賛美をお送りしましょう。米田博さんで、いつも心に輝きを。
されてた記憶思い出して、苦しい日の君をあなたは
さんで、いつも心に輝きをお送りしました。では岩間先生に先ほどの聖書からお話ししていただきます。
はい。イエス・キリストが道を歩いておられると、十人のツァラートという病気に侵された人たちが出てきました。この病は死に至る病とされ、非常に恐れられていました。 彼らはイエス様に大声で助けを求めました。イエス様なら治していただけると思ったのです。憐れみ深いイエス様は彼らに祭司のところに行って体を見せるように言われました。この病気が治ったなら祭司に見せて治ったことを証明してもらうというのが当時の決まりだったのです。彼らの病気はまだ治っていないのです。でもイエス様は祭司のところに行けと言われました。彼らは従いました。すると途中で病気が治りました。イエス様に従ったからイエス様が治してくださったのです。彼らは大喜びで祭司のところに行って体を見せ、治ったことを確認してもらい、家に帰っていきました。ところが、十人のうち一人は、祭司のところに行く前に治ったことがわかると、イエス様のところに引き返してきました。イエス様に感謝を言いたかったからです。イエス様は、十人清められたのではなかったか、九人はどこにいるのか、と言われました。他の九人は、治ったことを喜びましたが、治してくださったイエス様に感謝することを忘れたのです。イエス様は感謝をしに戻ってきた一人の人に、立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。と言われました。彼の信仰とは、イエス様が治してくださったということをしっかり受け止め、イエス様に感謝する信仰でした。その信仰をイエス様は大変喜ばれたのです。イエス様は私たちを愛してくださり、私たちの罪のために身代わりに十字架について死んでくださいました。私たちが罪を悔い改め、イエス様の十字架が自分のためだったと信じるなら、誰でも罪が許され救われます。この救いの恵みを受け取って、心から神様に感謝するものになりましょう。そして、この感謝の心は、私を愛してくださった神様のために生きるものへと導いてくれます。
岩間先生、ありがとうございました。
はい。
自分の今までの歩みを振り返ると、神様の守りが至るところにあったと感じます。けれど、感謝と思わず、当たり前のように過ごしていたようにも思います。神様にも周りの方にも家族にも感謝の気持ちを伝えていかないといけませんね。そして先生がおっしゃるように感謝にあふれた心が行動となり神様のために用いられるのだと思います。さあ、今日最後の賛美です。森重昇さんでゴールデンブローバーをお送りします。
が飛んできた。アラスカの夏が終わる頃、南の島の僕ん家の庭に舞い降りた。足も首もくちばしもちょっと長くて可愛いね。薄い翼を広げたらすいすい風に乗る。地上10キロメートルまで舞い上がったら友達は見てなったけど南の島までまっしぐら。こんなに小さな鳥なのにどうしてそんなに飛べるの。こんなに大きな空なのにどうして迷子 に抜かされたよ。時速100km で2日2晩飛び続け、食べ物なんかありませんよ、飲み物なんかもありませんよ、止まる枝なんて
あるわけないでしょ、
ゴールに着くまでありません。一羽で飛ぶ大空は寂しい時もあるよね、暗闇
さんでゴールデンブローバーをお送りしました。では皆様の祝福のためにお祈りしていただきます。
お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを愛してくださり、イエス様を十字架におかけくださいました。このイエス様によって私たちに罪からの救いが与えられました。この恵みを深く感謝することができますように、そして共にいてくださる神様に信頼して歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さん、今回はいかがでしたか？私も皆様の上に神様の祝福をお祈りいたします。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。近くのキリスト教会を紹介していただきたい方は、金宝殿公式ホームページをご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。また、何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。
次回は8月にお届けする予定です。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。
今回のクルーズはパーソナリティの脇坂陽子と
ラジオ牧師の岩間博史でお送りしました。
それでは皆さん、次回をお楽しみに。
お元気で。